私ね、5月の末をもちましてね、まあ仕事を辞める予定なんですけどもね、まあまだね、実はちゃんと決まっていなくて、まあこれからね、これからなの？今日5月25日なんだけどさ、まだどのタイミングでね、退職になるのか、まあ、確定していないね、まあ現実がねちょっとあるんですけどもね、まあそれはそうとね、まあでも辞めることは確かなわけですよ。まあ5月末になるのかな、いつなのかわかりませんけどもね、俺のその意思は固いわけなんでね、まあ5月末でね、お疲れ様でしたってする予定ではあるんだけどもね、でもその5月中にそうしたらね、やっておきたいことがあるわけなんですよ。仕事をしている間じゃないとできないことってのがあって、でそれが何かっていうと、あのノンアルコールビールを飲みながら出勤するっていうことなのよね。ノンアル出勤、これをしたいのよ。どうしても、普通のビール飲みながら出勤したらやばいやつだよ、本当にね。だってアルコール入っちゃってるからね。それで出社してね、なんかベロベロではなくてもさ、なんかあれ、パルナイトーさんお酒臭くないですかみたいな、いや昨日ちょっと飲みすぎちゃったかなみたいな、まだお酒抜けてないのかなとか言ってごまかすけどもさ、いや実はね、歩きながら酒飲んでましたってなっちゃうからさ、それはダメじゃない、社会人としてね。なのでノンアルコールだったら、まあダメなんだけどさ、社会人としてとか言い始めちゃったらさ、それもダメだろうってなるんだけどさ、まあグレーゾーンじゃない？だから一回やってみたくて、でこれは本当に働いてる時やるべきことでさ、仕事辞めた後でも疑似的なことはできるわけよ。あのそういう通勤のね、皆さん通勤する時間帯にさ、俺もね無職ながらもスーツに着替えて、で駅までね歩きながら、まあノンアルコールをビールね、ノンアルコールビールを飲みながらさ歩くと、それ可能なんだけど、やっぱ心のね奥底では、いやーこんなことやってっけど実は自分無職なんすよって思いながらさ歩くわけじゃん、スーツにね、ね、まあスーツ着ながらさ、カバン持って出社してますぜみたいなしてるけど、無職ですじゃない。それダメだからさ、やっぱさ、心のね奥底から、俺はこれから仕事ですと、で実際にも仕事ですと、その状態でノンアルコールビールを飲むからこそ価値があるわけじゃない。だからこれ絶対しなくちゃなと思って、でもあと出社する日数って何日かっていうと、一応5月末で退職って形になるんであれば、あと5回なのよ。ね、この、まあ今日、月曜日やね、出社だったからさ、まあ月曜日、火曜日、で、水木が多分休みなんだわ。で、金、土、日の5日間。で、5日間のうち、そんなに朝ゆとりを持って歩いて、駅まで行けるっていうタイミング何回あるかなっていうところなわけよ。やっぱ朝って結構バタバタするしさ、ね、遅刻はしないけども、やっぱり結構時間ギリギリだったりとかするから、だからさ、ね、それで駅までちょっとね小走りだったりとか走ったりとかさ、コンビニ行ってノンアルコールビールを買う時間がなかったりとかするわけじゃない。それダメだなと思って、なので今日この月曜日なんですけどもね、朝少しだけ時間にゆとりがあったから、もう今日決行しようと思って。で、やってきましたよ。ノンアル出勤。で、うちの近くのセブンイレブンでね、ノンアルコールビール買おうと思ってさ、寄ったわけ朝。ちょっと時間、押してたんだけど。いや、今日やるしかねえと思って。で、コンビニ入って。で、いくつか売ってたのよ。3種類ぐらいかな。あのノンアルコールビール売ってたんだけど、なんか体重いとかさ、なんかいろいろ売ってんだけどさ、でも今回ね、私買った、ノンアルコールビールに関してはですね、アサヒドライゼロ、これを買いました。理由は、 ノンアルコールビールっぽくないパッケージだから。いつものね、アサヒスーパードライと見分けがつかないそのパッケージっていうのかな。銀色のさ。それがやっぱりいいなと思って。ね、周りから見たら、あいつビール飲みながら出社してるぞって思われたいじゃん。せっかくだったら。やっぱあんだよね。俺の中でさ、あいつちょっと、おかしいやつだなって思われたやつがあるからさ。少しおかしいやつね。うん。だそんなのがあるから。だからやっぱりノンアルコールビールはこっちは飲んでるけどもね。まあそれもちょっと頭おかしいんだけど、朝からね、ビール飲みながら出社してるなんか人がいるんだけど、みたいな。っていう感じにもしたいからさ。だから一番ね、そこが紛れる、アサヒドライゼロ。これを買ってさ。で、コンビニから出て。で、そこで、うちの近くってさ、安倍総理の家が近いのね。だから、警備の人とかも結構いるわけ、近くに。でも、この人たちの前で、ビール飲みながら、歩こうと思って。まあ、ノンアルコールだからね、大丈夫だと思うんだけどさ。でもね、そんななんか、酒飲みながら歩いてるやつが安倍総理の家の前っていうかね、近く通ったらさ、ちょっと職務質問されちゃうかもしんないじゃない。ビビりながらもさ、朝。もう缶開けてね。で、飲むわけ。朝日ドライゼロ。大してうまくないんだわ。ノンアルコールビールなんてうまくないのよ、全然。もう、ただの、ビールだってさ、揚げ物とかがあるから美味しいわけじゃん。もう、ビールだけで飲んでも、言うほど美味しいかで、まあ、仕事ね、すげーして、いや、疲れたなーつって一杯目飲むビールはすげー美味しいよ。だけどさ、もうビールだけだと、ただもう腹がポカポカになる、ちょっと苦い汁じゃない、言ってもさ。だからさ、もうそれがさ、もうアルコールでも何でもないし、喉越しもないし、ただのビールの、なんかダメなところが出てるようなもんじゃない?その、ビールって、アルコールだからビールじゃん。喉越しがあるからビールじゃん。ねえ、なのにさ、喉越しもアルコールもないビールだからさ、もう、一番ビールのダメなやつがね、集合体がノンアルコールビールだと思うんだよね。しかもなんか人工甘味料とかいっぱい入ってるからさ、後味とかもなんか甘ったるいしさ、なんだこりゃなんだけど、でも関係ないのよ。俺がやりたいのは、ね、味を楽しみたいんじゃないんだよね。ノンアルコールビールを飲みながら、出勤して、で、周りから、あいつ、なんか変なやついるぞ、みたいな。って思われたいっていうね。どうしようもねえな、こいつってね、話なんですけども。まあ、一回やっておきたいんだよね。で、そんなんで、警備の人たちの前でね、ノンアルコールビール飲みながらさ、歩いて。で特に言われなかった。うん。ちょっとって言われたかったんだけどね。言われなかった。うん、普通にしてた。やってんなーって思われてんのかな。こいつ注意されようと思ってやってんなーっつって、うん。注意しないぞみたいなね。思われてんかもしんないですけどもね。ちょっと恥ずかしいですけども。で、そんなんで、安倍総理の家の近く通って、で、そっから、まあ、渋谷駅までね、歩くんだけど、いわゆる奥渋っていうところ。まあ、渋谷のね、奥の方なんだけどさ。最近ね、ちょっと話題になっている、流行りスポットがね、ありまして。奥渋を通って、渋谷駅まで行くんだけど。その奥渋のね、通りでも、まあ、いっぱい人がいるわけだよね。で、そこで俺が、ノンアルコールビール飲みながらさ、出勤してるわけ。でも誰も、なんか見てこない。ね、自意識過剰マンかっていう話なんだけどさ。いや、もうちょっと見てくれてもいいじゃんと思って。なんかあれ?ねえ、ビール飲みながら出勤してるやついいんだけど、みたいな。二度見しちゃうみたいな。あってもいいんじゃないと思うんだけど、ないからさ。まあ、こんなもんだよなと思って。だから別に俺がノンアルコールだろうが、そこでね、なんか、もっと違うハートランドとかね、瓶で飲んでたとしてもだよ。何も思われないんだなと思って。 だから他人の目気にしてるって本当バカみたいだなっていうね。まあそういう話でもあるんだけどさ、ね、そんなに人は自分のこと見てないよっていう話よ。だってスーツ着たおじさんが駅の方を向かいながらビール飲んでんだよ、朝から。それすらも別にってなるわけじゃん。他人のことなんてね、知らねえよと。これから仕事なんだよ、私たちはってね。ってみんな思ってるわけじゃん。自分のことで精一杯なんでみんな。だからさ、あんまね、人のこと気にしちゃいけないなっていうのは、このね、ノンアル出勤してね、ちょっと得た教訓ではありますけどもね。でもそんなわけでさ、で、無事、駅の途中ぐらい、駅行くね、途中ぐらいまでで、飲み終わってさ、でも意外ときつい。350ml あるからさ、いや 350ml も歩きながらさ、ノンアルコールビール飲めないよ。ガボガボだよね。甘かったり、ファンタとかだったらさ、飲めるよ。でもファンタも朝一でさ、飲める ?350、もう腹ガボガボなんじゃない?美味しくてもガボガボなのにさ、美味しくないね、ビールテイスト飲料飲んでさ、もう辛いなぁと思いながらも、飲み終えてさ。で、ね、ま、さすがにさ、駅まで、ね、缶持って行くのもあれだからさ、途中でね、自販機の横のゴミね、空き缶入れのところにさ、捨てたけどもさ、そんな感じでさ、まあ、ノンアル出勤ね。まあ、正直ね、ノンアルコールビール片手に、出社?ちゃんと会社まで行って、会社のゴミ箱に、その缶を捨てるっていうところまでやったらレジェンドなんだけど、それダメじゃん、やっぱり。社会人として。ノンアルコールだから大丈夫ですよ、とはならないからさ。だからね、せめて、まあ、ちょっとね、街中をスーツでね、歩きながらノンアルコールビール飲むと。まあ、これぐらいが限界かななんて思ってさ。まあ、ちょっとやってみたし、ね、やってみたので、まあ、これで私、心置きなくね、仕事辞められるなと思って。これやってないで仕事辞めたとしたら、俺もう、悔やんでも悔やみきれないよね。だってまた、仕事しなくちゃってなるじゃん。ノンアルコール出社のためにスーツ着る仕事しなくちゃってなるじゃない。そのめんどくさいからね。やっぱこのタイミングでちゃんとやれることね、やりきったなっていうところありますんでね、よかったなっていうことで、そんななんかちょっとやりきってね、晴れ晴れした気持ちでね、今日はラジオをね2時間程度ねやっていきたいと思いますんでね、まあ、よかったらね最後まで聞いていただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、ノンアル出勤どうですか?一回やってみたくないですか?と。これね、今日こうやってラジオでね発表しちゃったからね、明日の朝はね、ノンアルコールビールのね缶片手にね出社してる人多いんじゃないかなと思いますけどもね。あ、だって関係ないんだから、ノンアルなんだから、何にも言われる筋合いないからね。誰にも言われる筋合いないから。だから電車の中でノンアルコールビール飲んでたって、朝何も言われないよ。まあ別に普通のアルコール飲んでたって言われないんだけどね。だって本当に出社かどうかわかんないんだから、夜勤明けで帰ってくる人かもしんないんだからさ、誰も指摘なんてできやしないんだけどさ。でもね、まあそういう合法的にというかね、できますから。さすがにさ、車運転しながらノンアルコールビールとかさ、合法だけど、やっぱね、 あんま良くないじゃない。だそう考えると、車乗りながらはちょっと難しいけども、出社しながらだったらギリセーフかなと。いや、アウトだよってね。社会人としたらアウトだよって。まあ思いますけどもね。まあ辞めちまうんですから、私は。ね。どうせ社会に適応できない人間なんですから、社会人失格ですよって言われても、そうだよ、失格だよってね。まあその通りなんだけどもさ。まあそんなわけでね、夢が一つ叶いましたからね。まあいい日だななんて思っているんですけどもね。まあそんなね、ノンアル出社、ね、ノンアル出勤でございました。で、今週はね、まあこれが一番テンション上がった話でございまして。あとは何があるかなーってところなんだけど、ちょっと一個、メインのお話はございますんでね。それはちょっと後々お話ししていこうと思いますけど、これもね、仕事をしているうちじゃないとね、できないことだったので、仕事辞めちゃったらもうできないから。ね、今のうちにしかできないことを、ちょっと今週はね、二つね、こうやって、一つはもうノンアル出勤。で、もう一つが、ちょっとメインでね、お話ししたいなと思っております。じゃあ、そんな感じで、今日もやっていくんですけど、まあ、よかったらお便りなんかもね、いただけたら嬉しいなというところでございます。まあ、なんでもね、いいんで、なんか、普通オタ。普通オタって何ですかって話なんだけど、なんでもいいです。ね。パルさん、最近どうですかと。ね。こんなことについてもちょっと話してくださいよとかね。そんなんあったら送っていただけたら嬉しいです。じゃあ、メールの宛先なんですけども、メールはね、メールアドレスがございますね。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、まあ放送中に読ませていただきますし、でリアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、どしどしと送っていただけたらと思いますと、まあそんなわけで、で今週なんですけども、そうね、何があったかなーっていうと、まあ仕事。仕事の話しとこうか。ねえ、そろそろね、クライマックスだからね、仕事もね。まあ、どうなっていくんだって話なんだけど。まあ、先ほどもちょっと話した通りですね。一応5月いっぱいで、辞める予定なんですけども、何やら、まだ話がね、ちゃんと、決まってないらしく、どうなるんでしょうっていうところなんだけど、一応ね、本当は今日、まあ、上のね、上の、その、上長の上長みたいな。まあ、かなり上の方から、一回連絡が来るはずだったんだよね、今日。自分宛に。で、何の連絡が来るのかっていうと、まあ、言ったら引き止めの連絡が来そうだよっていう話があって。まあ、わかんないよ。それは実際、電話来てないからわかんないんだけど、まあ、説得のお電話が来るかもよって話を聞いて、ね、風の噂で。で、ちょっと今日待ってたんだけど、特に連絡は来なかったんだけど、まあ、忙しいからね、上層部は。なので、まあ、ちょっとどのタイミングで来るかわかんないんですけどもね、まあ、明日来なかったらね、水曜、木曜日休みになっちゃうからさ、あとね、金土日しか休みないからね、それで月末で辞められんのかっていうとちょっとわかんないんだけどさ、まあその辺ちょっと不安をね、なんか抱きながらさ、まあ仕事しておりますけどもね、そのなんていうの、社交辞令とかでね、内藤さん辞めないでくださいよとかね、そういう話じゃなくて、リアルに引き止めの連絡が来るらしいですよ。まあそりゃそうだよ。だって人が少ないんだもん。ただただマンパワーとしてね、仕事が遅かろうが仕事はできなかろうがね、やっぱり人材が必要だとね。しかも私宅建士だからね。宅建士はね、多くて困ることないからさ。で仕事ね、遅かろうがなんだろうがね。俺は、 まあ、遅いよ、やっぱり仕事。うん。自分で、やっぱり思うし、多分、周りも、あ、こいつ仕事遅いなーって多分思ってると思うけど。でもまあ、仕事ができないっていう、レッテルを貼られてるわけではなく、仕事は、能力は多少ある。ね。仕事も、結構できる。だが、遅いっていうね。そういう見られ方をしているっぽい。から、上層部から、その、ちょっと待ったと、ね。引き止め、みたいな感じの、連絡が来る。予定だったというね、ことなんだけど。ね。まあ、そうじゃなかったから、お前には電話来なかったんじゃねえかって話もあるかもしれないけど。まあ、明日来るんじゃないかと思ってるんだけど。まあ、どっちでも来ないと困っちゃうからね、俺もね。いつのタイミングで辞められるのかね、確認したいですからね。まあ、そんなわけで。別になんか、自分を擁護するわけでもないんだけどさ。一応そんなわけで。ね、仕事は遅くてね、迷惑かけちゃってるし、ちょっと俺も毎日辛いからな、なんて思って、ね、辞める部分もね、ありますけどもね。まあ、そんな俺を引き止めてくれるというね、うん。そのなんか、引き止めなきゃいけないじゃんとか、そういうね、そういうポーズしとかないといけないじゃんじゃなくて、リアルにね、そういうのは、やっぱしあるらしいっていうことです。まあ、引き止められてもね、すんません。すんません、本当にもう、限界なんす、つって。言ってやめますけどもね、求めてくれるのはすごい嬉しいけどもさ、ね、人手が足りないっていう、その中でね、少しでも戦力としてね、見てくれるんだったら嬉しいんだけどさ。だが、やっぱ辛いからな。やっぱ仕事が遅くても大丈夫な仕事。マイペースでできる仕事。いいのよ。よくさ、仕事に対してさ、なんか、忙しい方がいいっていう人いるじゃない。仕事はもう忙しい方がいいし、その方が時間経つのがね、早く感じるからいいよっていう人いるけどさ、全然そんなことないからね。もうバタバタしてんのが一番嫌。時間なんてすげえだ、うお、なんか、今日も1時間ぐらいも働いただろうと思ってもなんか10分しか経ってないとかさ、もう今日5時間働いただろうと思ったら2時間しか働いてないとかさ、そんなんでもいいよ全然。時間長く感じてもいいからバタバタしたくない。いいよ、時間ね、長く感じるんだったらその分ね、長く生きてる感じするわけじゃん。早かったらさ、その分なんかもう生きてる体感時間もさ、短くなってっちゃうわけじゃん。だってさ、ね、そうだよね。まあ、別にそれがいいのか悪いのかは別だけどさ、毎日ね、8時間働くわけじゃない。大体ね。でもさ、もうバタバタでさ、毎日忙しくてさ、もう3時間ぐらい働いたかなっていう感覚でさ、8時間経ってる人もいるわけじゃん。朝からうわーって仕事して、午後からもうわーって仕事して、で、うおー、まだあと5時間ぐらい残ってんだろうって思ったら、いやもう定時になっとるみたいな。あっという間で1日ってなっちゃうじゃん。もう気づいたら死ぬぜ、もう、そんなの。気づいたら老後だぜ。だったら、いいじゃん、もうバタバタしてなくて、ゆっくり過ごそうよ。沖縄時間で過ごそうよ。沖縄が本当にそんなんで動いてるかわかんないけどもさ。ゆっくり。でもゆっくりって表現もあれだけど。ゆっくりじゃなくてもいいんだよ、別に。普通だったら。バタバタが嫌なんだよね。忙しい、忙しい、忙しいっつって。あっちもこっちも、あっちもこっちも、つって。嫌なんだよ、もうそんなの。無理なの。無理っていうかもう本当にしんどくなっちゃうから。普通だったらいい。バタバタはやだね。本当は慌ただしいのね。世話しないのね。嫌ですね。それなりにマイペースでやれる仕事がいいんですけど、そんなものはこの世に存在しないんでね。結局。なので、働けないですけどね、この後ね。今後どうするんでしょうか、私は。ボーリング場で働きたいとか思っていた私がいましたけど、ボーリング場も大変だよね、どうせね。 大変じゃない仕事なんてないんだから。だから参っちゃうななんて思うんだけどさ。まあそんなんで、ね、ちょっと仕事いつまでかってところが確定してないんですけどもね。一応、まあその上席の、さらに上席とかから連絡が来たとしてもね。まあ、意志は固いですっていうことをね、ちゃんと伝え。5月の7日には、もう連絡してるのよ。上席には。ね、直属の。なので、まあ、そこから1ヶ月という換算で、まあ、辞めますよ、と。まあ、ただ、有給が残ってるから、10日分。だから、まあ、このまま行くと、普通の流れだとね、5月末まで出社して、で、6月、ね、高休もありますよ。その、水曜日、日曜日ね、高休って、まあ、普通にお休みがね、あるはずだから。まあ、そこは、抜かしつつ、平日の出勤日を、有給休暇、使うわけですから。だから、だいたい、6月の13日とか、14日ぐらいまでは、まあ、会社に所属していて、有給消化中みたいな感じで、で、終わるんじゃないかなって思ってはいるんだけど。まあ、そういう風に交渉はしようと思ってます。むしろ、それでも、譲渡してるからね。本当は、この間の土曜日、で、最後の出勤って言っても、ギリいける感じなんだよ、本当は。だって、5月の7日に辞めるって言ってたとしたら、そっから1ヶ月だから、ね、6月の6日まで働けばいいわけじゃん。でも6月6日っていうことは、ね、有給10日分あるからさ、それを、月末というかその、終わる日からね、逆算して全部10日使って、その高級とかも考えると、先週のその土曜日まで出勤で、その後はね、お休みで、で、有給消化で、6月6日まで行くんだよね。で、ジャストなんだけど。そういうわけじゃないからさ、それはもうね、会社の事情もあるし、まあ、忙しいのもあるだろうからさ。だからそこは、ね、お互いに、まあ、いい妥協点を見つけてね、私は5月末までです。で、あと6月は有給消化でね。それで、有給が使い終わったらそこで、ね、退職でっていうことでお願いしますという感じでね、行きたいんですけどもね、実際、上の人とね、話すとね、私テンパっちゃうかもしれないからね。でも大丈夫。心の中でちゃんと決めてるからね。うん。心の声があるから。俺本当にもう仕事辛いんすよと。自分仕事遅くてとか。いや、仕事遅くてもいいよとか言ってくれても。いや、もう、そういう問題じゃないんです。もう、何もできないんです。トラックの助手席に乗る仕事しかもうできないんで、つって。じゃあその仕事を探してくるから、つって。あ、じゃあお願いします、みたいな。なっちゃうけど。ね。で、見つけてくるまで普通に仕事してて、つって、ああ、わかりました、つって、変わらないみたい。あるかもしれんけどもね。まあ、そんな感じで。だから、あとは、まあ、仕事を無事にそれで辞めて、で、今後、まあ、ウーバーイーツするのかね、ボーリング場で働くのか、マイバスケット、ね、ちっちゃいスーパーで働くのか、トラックの助手席で働くのか、どうするんだと。ね。YouTuber では食っていけないからさ。まあ、いや、もちろんやるよ。やるんだけどさ。ただ食っていけるわけじゃないからさ。それはね、あくまで趣味でね、やるわけであって。だからどうなっていくんでしょうかね。今後の人生と思いますけどもね。39にして、また無職。ね、よくないですね。あとちょっと派遣とかもね、調べて。だから、で、仕事がさ、俺別に1年働いたわけじゃないから、失業保険とか出ないのよ。なんで、一応ハローワークには行くけども、登録だけしにね、失業の、するけど、失業保険がもらえるわけではないので。だからね、ちょっと、普通に、タウンワークとか見て、で、仕事探してね、 やるしかないんだろうなと思って。まあ、気ままに。15万、働いて15万、最低15万だよね。でも15万辛いんだよな。額面で、正直17あると、ギリやっていける。うん、昔俺はよく月15万あればって言ってたけど、それもギリギリのギリなんだわ。それちょっともうこの年だしちょっと無理があるんだわ。本当に一人暮らし始めたばっかりだったりとか、そういう若かったらね、俺もいけるんだろうけど、さすがになってのあるから。まあ正直額面18、うん、18額面であればいけるかな。2万円ぐらい税金で持ってかれて、で年金は免除にしてもらって、で国民健康保険を払うわけです。国民健康保険が高いんだよな本当に。まあそれ払って、であと生活費かって感じで、で月に1回ぐらい飲み行けるみたいな、うん、寂しいみたいな感じ。お金いつ貯まんのって、ね、貯まんないから沖縄移住もできませんみたいなね、引っ越しもできませんけどなりそうで悲しいんですけどもね。じゃあ稼ぎなさいよって話なんだけど、まあそんなわけで、でまあお仕事はそんな感じでございます。来週はだから、来週のね、あの放送は6月の1日だから、もう仕事終わってるはず。31日までだから、ロングバケーション1日目になってるはずですけどもね、実際どうなんでしょうかというね、ところで、まあその辺もね、ここからの1週間どんな流れでね、辞めるまでの話進んでいくのかなんていうね、ところはね、来週ちょっとご報告させていただきたいと思いますけどもね。まあそんな今週でございますが、あとはね、仕事始まってから、俺これもびっくりなんだけど、びっくりっていうか、なんか俺もうどうしようもないなと思うんだけど、仕事始まったのが、確か5月の14日からなのね。だから、もう約、まあ、10日間ぐらいか、経ってるんだけど、10日、12日。まあ2週間経たないぐらいだよね。まあ経ってるんだけど、仕事始まってから今日まで1回もメガネを外して寝てません。夜。仮眠だよね。結局電気つけっぱなし、メガネかけっぱなしで寝てる。1日だけはお風呂にちゃんと入ってから仮眠状態になったんだけど、でもその時も電気つけっぱなし、メガネかけっぱなしで寝ちゃって、もったいないことしたなと思ったんだけど、でそれ以外の日は基本的にはお風呂入らず、メガネかけっぱなし、電気つけっぱなしで寝てて、で朝うわーやべーっつって、で起きて朝シャワー浴びて会社行くといういつものね、例のごとく課金、仮眠状態で毎日過ごしてます。なんだろうね。ちょっとその5月の頭、自宅待機期間があったじゃない？ 2 週間近く。その間はさ、ある程度ちゃんとしてたのにね。夜お風呂入って、で、電気消してメガネ外して、普通のその睡眠っていうのを取ってたはずなのに。どうして仕事が始まると、この、なんかその仮眠状態になるんだろうね。電気つけっぱなし、メガネかけっぱなしでお風呂入んないでそのままみたいなさ。疲れちゃうのかな、やっぱり。だから仕事自体も疲れるんだけど、やっぱ社会に出てるってだけで、精神的に疲れんだよね。俺は特に。緊張しちゃうんだよ。なんでかわかんないけど。緊張状態が8時間続くんだよね、仕事してると。だから消耗がすごいんだよ。 だからもう帰ってきたら、なんかもう、ふらふらなんだよね。で、ふらふらの中さ、ちょっとゆっくりしたいなと思ってさ、ちょっとベッドの方移動してゴロンとするじゃない。疲れたなーつってゴロンつって。そうそう寝ちゃってんだよね。メガネかけっぱなし、電気つけっぱなしで。で、やべえつって。起きると朝なんだよね。そんな生活。だから、もうやっぱダメなんだよと思って。だから向いてる仕事、向いてない仕事とかってあるかもしんないけど、その判断基準として、夜ちゃんと寝る準備ができるかっていうのは判断材料の一つとして見てもいいかもしれないね。それがちゃんと夜寝る準備ができてないような毎日を過ごすんであれば、やってる仕事は合ってないよ。って思う。精神的にやられちゃってるもん、毎日。だから、しっかりとね、生活リズムを作れる仕事につけるといいなと思いますけど。まあ、39歳でまたバイト生活ってのも怖いけどもね、ほんとね。まあまあ、でも、心と体のね、ゆとりを持って、しっかりとね、気力を充実させてね、生きていきたいなと思ってますけどもね。もう、ここまで来ると、普通の幸せは無理だから。ね、前も言ってますけども。いわゆる普通の幸せ。会社員で、ね、働いて、お金稼いで、で、嫁さんもらって、子供産んでもらって、で、家買って、とか。そういう幸せは私はもうできないので。諦めてはないよ。まだ希望を持ってる自分は少なからずいるけど、その一方もう無理だってことが分かってる自分もいるから。ね、もうそろそろ諦めなさいよって思ってる自分はいるわけだから。だから無理だから。まあ、その代わり、そういう人たちの幸せとは違う幸せをやっぱり見つけないといけないから。そうすると、沖縄移住しかないのかな。だって、そういうさ、会社にね、会社で働いてお金もらって、で、奥さんいて子供いて、マイホームがあってとか、そういう幸せを持ってる人っていうかさ、勝ち得た人にはできない幸せの形をやっぱり見つけるしかないから、その人たちができない、いいな、羨ましいなって思われるぐらいの幸せって何かなっていうと、もう気ままに生きるっていうことしかないもんね。だから、ね、俺別に独り身だしって、独り身だし仕事もしてないし、沖縄に移住するわ、つって。ね、そうしたら少し幸せかもしんないもんね。毎日あったかくてさ。あったかいのがね、正義だからさ。ただ沖縄な、湿度が高いからな。ちょっとそこ考えも。ただ、沖縄移住する前に、やはり一回ですね、見に行かないといけないと。沖縄視察しないといけないななんて思ってるんですけど、今日かな、ニュースでさ、その緊急事態宣言、コロナウイルスのね、が、一応解除されますと。5月25日に発表あったわけなんだけど、だから25日に発表あったから26からなのかな、ね、解除なると思うんだけど、でも緊急事態宣言は解除されてもですよ、まだまだ警戒はしてくださいねと、ね、宣言は解除したけど気を緩めないでくださいねというところなんだけど、でどのぐらい気緩めちゃいけないのかっていうと、やはりその他の県とかに行っちゃいけませんよと。ね、他県に移動しちゃいけませんよとか。そんなのもね、あったりするわけじゃない?なるべくね、控えましょうみたいな。じゃあこの他県に移動するのをもう控えなくてもいいですよっていうのはどのタイミングなのっていうと、これが、県越え移動、6月19日からっていうニュースが 今日流れてて。なので、6月19日以降は、まあ他県に行ってもいいと。まあ沖縄旅行行ってももう何も言われないということなんじゃなかろうかという話でございまして。だから、6月19日以降に、もうちょうど梅雨なんだよね。梅雨のタイミングで沖縄行くって一番なんか、アホみたいというか、晴れた沖縄が好きなはずなのに、ね、雨降った沖縄に行くっていうね、それもちょっとしんどいなと思いつつも、タイミングがね、できる限り早く行かないとさ、ロングバケーションがさ、もうできなくなっちゃうから。だから6月中にね、沖縄旅行、ちょっと行こうかなと思ってますけどもね。まあ沖縄旅行っていうか本当に視察ですけどもね。で、まあ例えばなんだけど、ちょっと調べてさ、6月19日から、沖縄行ったとしてだよ。その、解禁日。で、金曜日なの。6月19日金曜日で、で、2日間行くとすんじゃん。まあ、金曜日出て、で、金曜日の夜泊まり、土曜日の夜泊まり、で、日曜日に帰ってくると。そんなスケジュールで行くとなるとですね、でも意外とね、格安航空券のピーチってあるじゃない？俺が、日帰り台湾旅行行ったのもね、ピーチなんですけども、そのピーチで、航空券を買うと、片道このタイミングだったとですね、行きも帰りもね、6690円で、片道行けました。なんで6月19日に出て、で21日帰ってくる。これで、往復で、14,400 円。なんかちょっと計算合わないけどもね。うん。合計金額そんな風になってました。消費税かかんのかなこれにね。その、6,690 円プラス、消費税かかんのかもしんないね。それで、ね、合計で、14,400 円となっておりましたんで。まあ、だから15,000円あれば、飛行機では往復できますよと。ただ、成田から、沖縄ね、那覇なので、成田まで行くのに、1000円だ、1500円だするじゃない。その都内からでもね。成田遠いんだよね、なんかね、時間もかかるしね。だから、まあ、1500円だと知ってたよ。だから、往復で3000円だとするじゃない。だから、電車代が3000円。で、飛行機代が1万5000円。で、まあ、那覇空港から、那覇まで行くのに多分バスとかで1000円とかで行けるんじゃなかろうかと思うんで、まあ、その往復もあると思うので、まあ、最低かかる、その、交通費っていうのが、往復で2万円という計算になってくるんじゃないかなと思うんだよね。で、あとはもう、ね、どうにでもなれっていう話だからさ、そっからは別にね、移動は全部歩きでもいいし、泊まる宿は、もうすげえボロボロのところでもいいしさ、一泊2000円ぐらいのよくわかんねえ、これ大丈夫かみたいなところで泊まってもいいわけだし。で、ご飯はね、なんか、チャンプル食ってればいいじゃない。でも、物価とかあんま変わんない気するからね、むしろ高そうな気すんだけどね。まあ、そんなところでさ。まあ、でもせっかく行くんだからね。沖縄の美味しいものとか食べながらさ。で、オリオンビール飲みながら、青森飲みながらね、うだうだするのはいいかなと思うんだけど。あと、もし沖縄行くとしたら、まあ、釣りもしたいななんて思ってるけどもね、できたら。釣りできんのかな？竿持ってくか。で、ねえ、フィッシングギャング、あずささんの、ルアー持ってくか。フィッシングギャング、あずささんは、沖縄出身だから。うん。だからちょっとそこをね、リスペクトしながらね、 やってみるのもいいかなと思いますけども。で、あとね、動画撮ったりとかしてね、沖縄に来ましたーつって、沖縄移住化計画第1弾つって、まずは視察をしに来ましたーつって。まあ別に何でもないんだけどっていうね。沖縄はね、那覇が便利ですよーつって。でもね、不動産屋行ってみましたけど高いですねーつって。変わんないんだよね、那覇とかね。埼玉とかと変わんないからね、お家賃ね。だったら埼玉でいいじゃん、みたいな。隣の県じゃん、みたいな。地元じゃん、みたいな。あるんだけどさ、寒いから埼玉。意外と。熊谷はね、暑いとかあるじゃない。なんか暑いぜ、熊谷、みたいなのあるけどさ。いやー、夏だけなんだよ。冬寒いから、ほんとに。埼玉。山ばっかりだから。山が多い、ってか林が多いというか、多いというかね。いや寒いんだよね。寒いのは本当にもうちょっと農産休なんでね。だからやっぱり沖縄ね、ちょっと行っておきたいなと。あとは、まあわかんないんだけど、沖縄で、沖縄のリスナーっている？もしいるなら、沖縄オフ、ね、どっちか1日、2日間泊まるからね。沖縄オフしてもね、面白いかなと思うんだけど、いるかな沖縄のリスナーの人。前にね、ゲストで来てくれたさ、トーキーさん、トーキーさん沖縄の人なんだけどね、確かね。でも今沖縄いるかどうかわかんないしね。トーキーさんはまあ別に都内多分いる気がするから、まあ都内で会えばいいんだけど、もう全然接点ないんだけどもね。だからさ、まあ普通に沖縄リスナーいらっしゃったらね、ちょっとエンヤーサッサーって言いながらね、バカにしてんのかっつって、ね、殴られそうですけどね。ウミンチュっつってね、偏見の塊つってね、もうダメなもんなんですけどもね。ソーミーチャンプルっつって、うん、美味しいっつって、もうそんな紫芋ね、サトウキビ、サーターアンダギー。ね、もう知ってる言葉、ね、メンソーレ。ね、並べてるだけですけどもね。だからさ、ちょっと沖縄、ぜひ、リスナーの方いらっしゃったら、沖縄オフ。まあ、別にその何人もいるわけじゃないと思うから、いたとしても。一人二人、もしいればね。で、しかも那覇だからな。那覇集合になっちゃうんだけどさ。違うね。離島で暮らしてたら那覇まで来るの大変だと思うんで、ちょっと難しいかなと思うんだけど、まあそんなんで、よかったらね、まあ別に19日に飛び出すかわかんないよ。でもせっかくさ行くんだったらもうちょっと長期間行きたいよね。何日だろう。でもそう飽きちゃうな俺な。あ、飽きちゃうんだったら移住できねえじゃねえかって話なんだけどさ。飽きちゃいそう。まあ普通にゴロゴロしてりゃいいんだよね。あちいなーっつって、ゴロゴロして。で、普通にスーパー行って、飯買って。ねえ、で、なんか食材買って。で、調理して食ってみたいな。普通に生活したいんだよね。沖縄で。だから、本当は月曜日がね、ラジオだから、で、翌日の火曜日に出発して、で、次の日曜日に帰ってくるとか、そのぐらいの、まあ、一週間ぐらい、できれば一番いいんだけどね。まあ、一週間なり、五日間とかね。まあ、どうなるかちょっとわかりませんけどもね、ちょっと沖縄は、まあ、このまま行くと、ね、その世間様からの目もあるので、その、他県に、移動しちゃいけませんよって期間がもしあるんだったら、ちゃんと解除されてから行くべきなのかなっていうところで、6月の19日以降で沖縄行きたいと思っております。23からかな、6月23から6月28とか行けるかな。そんなに長く、長すぎるな。怖いな。いけんのかな。 うん、ちょっと考えちゃうね。そんなに俺、ないんだわ。その、長期で、だいたい2泊3日ぐらいなんだ、多分俺、今までで、旅行とかしても、長かったのが。5日間とか家開けるとかって、したことないかもね。怖いね、実際。耐えられんのかな、俺に。そういうのでも耐えたらね、また新しい発見もね、あるかもしれないから、こういう転機というかね、仕事辞めてまた無職になって、これからどうしようって時に、また自分探しの旅にね、沖縄行くっていう。いいかもしれないね。うん。またそこで、運命の本と出会いまして、みたいなね。心は陣之助先生2、みたいな。そうですね。二代目みたいなやつが出てくるかもしれないけどもね。まあ、そんな感じでございますね。なので、ちょっと6月中ね、沖縄旅行、まあ、行けたらなと思ってます。で、もし沖縄で聞いてくれているリスナーの方いらっしゃったら、どこかのタイミングでね、オフ会ができればなと、そんな風にも思っておりますよと。そんなところで、で、あとはなんですけど、その県またぎっていうところが、ちょっと一個引っかかってることがありまして、何かというと、第600回の、まあ、記念放送があるわけなんですよ。6月の15日の月曜日。もう第600回なのね。で、まあ、10回に1回はね、スペシャルウィークってやってますけど、まあ、100回に1回は、ね、まあ、さらに上のさ、スペシャルウィークがあるわけじゃないですか。で、ここのスペシャルウィークで何するかって話で、で、そこなんだけど、ちょっと一個、候補としてあるのが、その前の日、6月の14日の日曜日に、何かしらオフラインのイベントをやれるかやれないかっていう話で、で、一個候補であるね、あの、もうふわっとしてるからやるかやらないかわかんないよ、まだね。だって仕事辞められてるかもわかんないんだからさ、あれなんだけど。あの、まあ、辞めてるはずなんですけどもね、あの、順当に行けば。で、6月14日の日曜日に、代々木公園で、ね、あの、もう原宿駅のすぐ近くですよ。もう、裏側ですけどもね。代々木公園で、ピクニックを、しようかなと思って。あの、先週も言ったっけ？だから、代々木公園の原っぱで、俺がね、ブルーシートをすげえ広げとくから、20人ぐらい入れそうなぐらい ビニールのね、その、ブルーシートを広げとくから、で、一人ポツンと真ん中にいますよ、俺が。で、来たい人が来てくれればいいかなと思って。だそのピクニック。ね、そういう交流会っていうのを朝9時とか10時ぐらいから夕方本当に18時ぐらいまで長々とやろうかなってちょっと思ってたりはするんだけど、まあ、そんだけ長いとね、なんか次の日辛くなっちゃう気もするんだけど、やっぱさ、せっかくオフ会というか600回で特別なことってなるとさ、短い時間でなんかやるのもちょっとあれだし、まあ、いつもとね、変わったこともやっぱりしたいしって考えると、ただのオフ会だと、なんでもないじゃない。普通なんだけど、なんかそういう、誰も来ないかもしれないっていうね。参加者0人かもしれないけど、まあ、20人分確保してますから、スペースは。で、代々木公園来てくれればね、パルナイトいますよ。一緒にね、ピクニックしましょうよと。で、俺はね、お酒と、あと、なんだろう、カキピーとか、持ってね、それで一人でやってますから。で、皆さんなんかちょっとね、あの、各自持参してもらってさ、で、サンドイッチ作ってきましたよとか、 ね、おにぎり握ってきましたとか、唐揚げとかね、わからんけどもね。あとアルコールもね、自分で飲む分は持ってきてもらえればさ、まあ楽しくピクニックできるじゃない。だそんなんでさ、ちょっと考えているのが一つあります。でただこれの問題点なんだけど、そういうまあピクニックオフだよね、代々木公園ね、ピクニックオフ in 代々木公園なんだけど、新しいよねやっぱね、うん、悪くないと思うんだけど、なんだけどその他県移動っていうのが解禁が19日だとするじゃない。そうするとちょうど1週間前なんだよ、その1週間前っていうか19日が金曜だから、このね19日よりも前のその14日になっちゃうんだよ、オフ会開催日が。だからさ、そうするとね、東京に住んでる人ばっかりじゃないじゃない、他県の人もいてさ、ね、少し遠方から行きますよとかって言ってくれてる人もいるわけ。ね、そういう機会あったら行きますよって言ってくれてるわけよ。でもさ、ダメじゃんみたいな、ダメってわけじゃないけど、どうすんのがいいんだろうなってちょっと思ったりとかして。だから、オフ会じゃないのかなっていう頭も一つあって。例えば、そういう、なんかオンラインオフ会、もうわかんないよ。もうオンラインなんだかオフなんだかわかんないんだけど、まあオンラインオフ会するとか。でもそれ毎日やってるようなもんだからね。オンライン飲み会とかっていうね、名目で YouTube ライブやったりとかしてるわけだから。それ考えると、なんかあんまりね、新鮮味もないし、特別感もないからさ。やっぱり、実際ね、オフラインで、会うっていうのもありかなとは思うんだよね。で、別にリスナーじゃなくてもいいと思うのよ。全然酔っ払っちゃえばさ、酔っ払いは強いじゃない？だから、恥とかなくなるからさ、変なプライドとか恥とかなくなるから。だから、代々木公園でね、他の隣で飲んでる人とね、普通に仲良くなって一緒に飲んでもいいし、ね。で、あと、リスナー同士で交流してもらってもいいし。まあ、そういうなんか席が決まってるわけじゃないところで飲むとさ、飲んだりとか、で食べたりとか、お話ししたりとかすると、ちょっとその、距離感も縮まると思うんだよね。居酒屋とか、本当にオフ会でどっか集まってとかってやると、やっぱ席が決まってるというか、移動しづらいじゃない？で、距離感もあったりするけど。でも、本当にフラットな芝生の上でさ、ね、ブルーのシートの上でさ、それで、やるわけだから、なんかどこに移動してもいいし、ゴロゴロしてもいいし、そんな、なんかゆっくりまったりとした、ね、空間で、スローライフで行きたいなと思ってますんで。そんなのをもしかしたらやるかもしれないよって話。ただ、他県移動ができない、もしくは自粛するべきという風潮、があった時にさあどうしようかっていうのがちょっと問題としてあるかなってちょっと思ってたりはします。この辺ね、ちょっとわかんないんだけど、どうしましょうったらどうしましょうなんだけど、まあそのね、他県移動が14日で OK ってなるんだったらさ、逆に言えば俺もっと前の6月の9日からね、沖縄行っちゃってもいいかなって思ったりはするんだけどさ、まあその辺はちょっとね、政府がどういう風な意向で言うのかちょっとわかんないから、ちょっとそこので情報は待ちたいと思いますけどもね。で、他に、第600回で、まあ、やるべき、そのスペシャル的な企画の候補のもう一つがあるんだけど、もう一つは、パルナイト、一日カフェ店長っていう企画なんだけど、その前々から、俺、カレーとコーヒーとポッドキャストの店をいつかやってみたいみたいなね、夢物語を語ったりしますけども、 それをですね、一回、一日店長みたいな形でね、カフェを貸し切ったりとかして、やってみたらいいんじゃないっていう、そんなご意見をいただきまして。ちょっと面白そうだなと思ってさ。だからそれやってみるのもありだなと思って。実際に自分がカフェをオープンしたつもりでね。で、実際出す予定だったカレーと出す予定だったコーヒーを用意しといて、で、まあ、ポッドキャストのブースはまあ正直ないからあれだけどさ。カレーとコーヒーの店を再現するって。そういう企画を、その第600回のスペシャルウィークにやるのは面白いなと思ったんだけど、これもちょっと問題はあって。ね、もちろん、オフラインの話だからさ、他県から来る来ないって話は出ちゃうんだけど、それをちょっと差し置いても、例えば1日カフェ店長をやるってなると、カフェとかレンタルスペースとかを借りて、で、やるわけなんだけど、まあ、問題はいくつかあるのよ。結局、お金を取るんだったら、食品、衛生、なんとかとかあるわけでしょ。そういうのを取らないといけないとか、あるのかな。レンタルスペースじゃそうなっちゃうから、だから本当にカフェを、いつもちゃんとカフェとして使われてるところで、で、半日とか、借りてだったら、その食品衛生とかそういうのはクリアできるのかなとか、お金もらっても大丈夫かなとか、ね、思うし。で、まあ、最悪その辺クリアできないんだったら、無料で振る舞うっていうね、形でさ。で、その、食費とかね、提供費とは別に、まあ普通に何かカンパみたいな形でね、募金くださいみたいなところで募ってもいいしとか。またお前は結局金にね、戻るんだなってなるかもしれないけど。いや、無職だからその時。無職で、なんで無職の人間が、ね、みんなにそんな提供できるほど財力があるんだって話じゃない。無償で提供、ボランティアできないよって話だからさ。食材ぐらいは、ねえ、かかった食材と、あと、レンタルさせてもらったその一日店長のカフェ代、カフェ借りてる代は、できたらペイできたらいいよねとは思うんだけど。そんなにな、誰も来てくんねえ気はするからさ、もう全部持ち出しだなと思ってんだけど、ただ一回ね、まずお店を持つ前に、そういう企画を一回やってみるというのも面白いよね。って思うので、それもちょっと一個考えてはいるんだけど、ただ問題があるのが、これがね、例えば、多くの人が来てくれた場合なんだけど、いや、来るかわかんないよ。本当に一人二人来てくれるっていう感じなのか、ね、多ければ10人以上とか来てくれる可能性もあるわけじゃん。その時にだよ。まあ、もちろんゼロって話もあんだけどさ、怖いな。ただ、じゃ、10人以上来ちゃった時、なんだけど、いや、どうしようかなって思うよね。カフェ自体が10人も席あるかわかんないじゃん。6人ぐらいしか人入らないようなカフェかもしんないじゃん。その時にさ、満席ですよ、ってなっちゃうじゃん。じゃあ、俺出ますねとか言って気使って出てくれる人いるかもしんないけど。じゃあ出た人どうすんのって話じゃない。まあ、帰るしかなくなっちゃうじゃん。とかさ、でも結局カレーとコーヒー飲んで、1時間ぐらいなもんじゃない。その後どうすんのって話じゃない。でも半日とか借りてるわけだからさ、俺はね、カフェで働いてるわけじゃない。だからさ、なんか、せっかく来てくれた人、とかと、なんか、接点持てるのが、1時間ぐらいなもんなんだなって思うと、まあ、別にね、なんか、だからといって、何時間もあるからっつってね、なんかそんなになんか、頻繁に交流するかって言ったら、多分、 みんなカレー食ってコーヒー飲んでる時に俺パズドラしてるだけでみたいなさ、そういうなんか俺がやりたかったカフェの形、そのなんか人をさすごくもなんかもてなしてとかじゃなくて、最低限のカレー出します、最低限のコーヒー出します、で最低限の接客しますみたいな、そのぐらいの感じなんだけどさ、俺のね理想とするカレーとコーヒーの店はさ、でポッドキャストね配信してますみたいな、で収録スタジオありますみたいな、まあ、そんなんでいいかなと思ってんだけど、その代わり安いみたいなねところに したいなと思ったんだけどさ、だからそのねいっぱい来てくれた時にどうするのか、でも 2,3 人だとしてもさ、いやカレーとコーヒー出されてさ3時間も4時間もいられないじゃん、何してんのって話じゃん、だからさどうなんだろうなと思って、それを考えるとさっき言った代々木公園でピクニックする方がなんかみんないろんな形で楽しめるかなって思ったりはするんだよね。だからどうしましょうっていうね話ではあるんだけど、あとはまあ、実際ちょっと調べてみるけどね、一回ね、その今ちょっと忙しいからさ、仕事がねまだあるからあれなんだけど、ちょっと調べてみて、一日カフェ店長やるにあたってのコストだったりとか、まあ、どういう風にやったらねできるのかとか、まあ、できればまたね、うちのもう俺が基本的に家の近くしか移動したくないので、やるなら渋谷区のどこかの店でやると思うんだけど、まあ、そんな感じでねちょっと計画を少し進めたいな、まあ、でもいつかやると思うから、他のスペシャルウィークとかでね610回とかでやるかもしんないんで、随分先だなっていうね話もありますけど、まあ、でも暇しちゃうからな俺もな、無職になっちゃうから、したら普通にスペシャルウィークでもなく一日店長するかもしんないけど、まあ、したらぜひね、でもダメだな、一日店長するとかってなったら結構前から言っとかないとダメだよね、みんなね雇用にもね休みとかねちゃんと合わせてくれたりしないと来れないもんね、やっぱね、そんなあったりするけど、でもただ来たとしてもだよ、出すカレーはもうレトルトのカレーにちょっと手を加えたぐらいのもんですから、おそらくねハインツのカレー、業務用のねハインツのね缶のカレーがあるんだけど、もうそれ多分使って終わりだと思うんだよ、それにプラスちょっと隠し味入れてね、隠し味ちょっと怖いね、パルナイトの隠し味ってなんだみたいな、ちょっと怖くて食えないんだかってなりそうだけども、まあそれを入れてで出すじゃん、でコーヒーはもうね肉のハナマサで売ってる業務用コーヒーじゃん、で終わりよね、それ出してで召し上がれっつって、ああこんな感じなんだっつって、うん、手抜いてんなーみたいな、でも美味しいパクパクみたいな、そんなのがいいなって思うんだけどね、カレーは一皿400円、コーヒー一杯200円、セットで頰むと500円、このぐらいの価格帯にしたいんだよね、いいでしょそのぐらいだったらね、レトルトなんだから、レトルトだからもっと安くしろって言うかもしれないけど、まあ、とはいえだよ、まあ業務用のやつだからさ、レトルトという表現もあれじゃないね、えなのって、まあいいでしょ、カレー一杯400円でね、そこそこお腹いっぱいになって食後のコーヒーがあって両方頼むと600円のところがセットだと500円だったらワンコインだからね、ワンコインでコーヒーついてきちゃうんだから安いよね、だったらねえカレーがレトルトだろうがコーヒーがインスタントだろうが問題ないもんねって思うけど、俺はそのセット ットで500円の店があったら、通うよ。うん、普通に。って思うけど。違うんでしょうか？世間の人たちは。俺はね、いいかなと思ってます。で、別に誰も干渉しないでさ。なんか、1時間ぐらい、ね、普通にいても、何にも言われない、ね、ところでさ。人も少ないと。なってれば。でもそれどうやって金稼ぐんだろうね。一人当たりの単価が500円になるわけじゃん。そうすると客単価20人ぐらい来てくれれば1日1万円の売り上げ。売り上げだからね、利益じゃないからね。20人もしかも来ないからね。一回転難しそうだな。みんな1時間ぐらい居座っちゃうもんね。普通に店やったとしたらね。だからやっていけないんだよ。もう家賃の安いところでやるしかないんだよね。それでも人20人来ないからな、来てもそれでも儲かんねえしな。難しい。客単価上げないといけないね。そうするとね。で、夜はね、バーやって。アルコールの販売もやってますよ。別に夜だけじゃなくてもいいもんね。昼間から酒は飲めるようにしとけばいいもんね。お酒とコーヒーとカレーのお店ね。そんなのをちょっと目指して一日店長やりたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じでございますと。第600回まあ6月の14日ね、日曜日、その第600回がね6月15日なので、その前の日の日曜日に何か、都内ね、代々木公園かわかんないけどもね、代々木公園かもしくは渋谷区のどこかとかで何かしらイベントをするかもしれないので、もしまだ何も予定ないよって人いたらね、まあ、最悪ね、その日何もイベント起きないかもしんないけど、まあ、その時はね、家でダラダラしてくださいね。何もなかったな。まあ、渋谷区遊び来てください。それでね、ああ最近の渋谷こんな感じなんだ、じゃあ家帰るかみたいな、ね、そんなんで終わっちゃうかもしんないけどもね、まあ、ちょっと期待せずにね、ちょっとお待ちいただけたらと思いますんで、可能性がありますってことだけ。うん。責任がね、なかなか取りづらいからね。まあ、ちょっとその辺も、来週、あとさ、その、野外のイベントってさ、天候がね、ネックじゃない。ちょうど梅雨だからさ、雨降るじゃん。それによっては中止になる可能性もあるからさ、まあ、その辺もね、どうしようかなーってのはあるんだけど、まあなんか考えましょうというところですね。まあどうすんのがいいんだろうね。屋外イベントなんて中止あるかね。雨天中止だからね。そん時は中止だよ、普通に。終わりだよね。なので、まあその辺もなんか、そういう時どうするのっていうのも考えないといけないなと思ってます。まあそんな感じ。で、あと、今週のお話なんですけど、全然今週とかの話じゃねえな、ね。600回の話してるだけじゃねえかって話なんだけど。ちょっとメイントーク行こうか。ね。ここまでダラダラとちょっと喋ってしまいましたけども、ね。今週のメイントーク、何かと言うとですね。仕事をしているうちにやっておきたいこと、その2なんだけど。1は、ノンアル出勤。なんだけど。二つ目は、婚活パーティーに参加するっていうのを、働いてるうちにしておきたいんだよねっていうのがあって。正直、不動産業界に入ってから、多分、婚活パーティー行ってないんじゃないかな、俺。せっかくまたね、一年近く無職、だったところからね、また正社員になって、頑張ってたわけだよ。で、正社員になったら、また婚活パーティー行ってね、出会い探せるかなと思ったのに、 残念なことにね、仕事が忙しすぎて婚活パーティー行けずに、まあ、ここまで来てしまってね、それで仕事辞めるってことになってるので、なんとか仕事をしてる間に婚活パーティー行きたいなっていうところだったんだけど、このタイミングでさ、もうコロナショックじゃない？新型コロナウイルスのせいでさ、パーティーが開催されてなかったりするんだよね、結構ね。やっぱ人と人とがね、いっぱい集まって、でしかも密接にね、近づいてさ、お話しするわけじゃない。だからどうかななんて思ったんだけど、そんな中たくましいね皆さんね、うん、そういう業界の人たちは。オンライン婚活パーティーというのが存在いたしますと、参加したいと、というわけで参加いたしましたというね話なんですけど、なんで今週メイントークね、こちらです。オンライン婚活パーティー潜入レポでございますね。ちょっと久しぶりに婚活パーティーちょっと覗いてきたんでね、そんなお話ししていきたいと思うんですけど、まあ、いろんなね婚活パーティーのサイトありますよ。まあ、一番大きいのはマチコンとかのねサイトが一番大きいかなと思うんだけど、私今回マチコンってマチコンジャパンだっけっていうサイトが一番大きいかなと思うんだけど、今回私はですね、前によく行っていた婚活パーティーあったんだけどさ、そこを主催してるところがなんか吸収されたんだか名前変わったんだかで、とあるパーティー会社にまあなんか名前変わったんだけど、でそこの会社のところで調べて、で参加することに決めました。いくつかあったんだけど、で結構今頻繁に行われてるのよ、オンライン婚活パーティーってやつがさ、まあ、すげえなーなんて思って、でまあ、どうやるのかもよくわかんないけども、まあ一回申し込もうと思って、でどんなのがあるんだろうと思って見たところ、まあ、いろんなのあるんだけど、なんか都内在住の人集まれみたいなやつだったりとか、なんか家で過ごすのが好きな人集まれとか、あとはなんかハイスペックな男性集まれとか、なんかいろいろあんのよね。あんま変わんない、うん。切り口がちょっと違いますよとかってあるけど、結局普通のオフラインの普通の婚活パーティーとあんま変わんないかなってところがあって、で高身長もしくは大卒もしくは年収600万とかさ、そんな求められたりもするね、パーティーもあったりとかするんだけど、どれも当てはまらないみたいな、俺はもう生きてる価値がないんじゃないかみたいななったりするんだけど、でそんなんいろいろあったんだけど、そん中で私が見つけたのがこちら。オンライン婚活、都内在住、おうちデート好き、理想の年の差っていうやつに参加しました。で、これがですね、お値段、なんと、男性が2900円、女性が1500円という。安い。まあ、安いのか高いのかちょっと人それぞれかもしんないけど、普通に婚活パーティーで参加するとやっぱ5000円だ6000円だかかるんだよね。そう考えるとだいたい半額ぐらいですから、まあまあいいんじゃないかなってところで、でちなみに男性は、33歳から42歳までの都内在住は都内勤務の方っていう縛りで、女性に関しても、年齢だけちょっと低くなんだけど、30歳から39歳までで都内在住は、都内勤務の方という縛りなのよ。なので、ねえ、 まあ、39歳の私、全然大丈夫ですよと。ね、渋谷住んでますから大丈夫ですよと。ね、勤務地だってね、都内ですから大丈夫ですよ。もうクリアしてますから、2900円払うだけで参加できますよと。で、女性についても30から39だからね、俺のストライクゾーンだよ。本当に。自分と同い年、もしくは、年下。で、年下も30歳。とかね、あの、エヴァンゲリオンの桂木美里さんが29歳だから。もうそれはいいんだって話なんだけど。今、リアルに考えると、32歳ぐらいが、いいなって思ってる節はあるんだよね。20代はちょっとやばいじゃん。ロリコンになっちゃうじゃん。どうしても。だから30代かなって思うと32歳ぐらいかなって思っていて。なので、今回このオンライン婚活に関しては、年齢的にもね、結構いいんじゃないかなと思って。っていう感じです。で、すぐに参加表明してさ、で、お申し込みして、ね、もうサクッと決めまして。2020年5月24日日曜日14時から開始というやつです。で、これが、まあ、どうやってやんのって話なんだけど、まあ、そもそもこのパーティーの特徴があるんだけど、オンライン婚活、1対1で全員と話せるっていうね。で、連絡先交換も自由という、そういうパーティーなわけ。だから、なんか、いや、どうやってやんだろうって思ったんだけど。一応参加すんのはさ、そのズームっていうさ、その、オンラインの会議するみたいなさ、そのスカイプみたいなやつだよね。そういう、まあ、ツールがあるわけなんだけど、まあ、今ね、在宅勤務とか、多いからさ、ズームって、ね、みんな、この1、2ヶ月でさ、知らなかった人もね、みんな知ったんじゃないかなと思うんだけど、俺も、この1、2ヶ月で Zoom を導入してさ、インストールとかしといた人間だからさ。だから、その Zoom でね、やるんだと。オンライン婚活をね。で、1対1でね、お話できたりとかするらしくてさ、なるほどなぁと思って。で、おうちデートが好きですと。ね。都内在住は都内勤務のインドア好きの男女で大集合というお話らしいですよ。で、このパーティーあるんですけど、まあ、事前にやんなくちゃいけないことがいろいろあったりしますと。そのね、ズームでやるから、ズームのアプリをダウンロードしといてくださいねと。で、別にこれはパソコンで、はい、なんていうの、当日パソコン使って参加してもいいですし、携帯、スマホを使って、ズームのアプリを入れてね。で、スマホで参加しても大丈夫と。どちらでも大丈夫ですってことなんだけど。まあ、どっちかでね、ちゃんと準備をしておかないといけませんよと。で、申し込み完了メールっていうのが来るんだけど、それの末尾に、まあ、ダウンロードの URL とか書いてあるから、まあ、そっからね、まあ、アプリダウンロードしてくださいね、みたいな。で、開始時刻の30分前までには、ちょっともう準備してね、もうお席座って待っててくださいね、と。そんで、開始日当日なんですけど、開催時刻の2、30分前にメールが届くんだ。で、メールが届いたら、そこに URL 書いてあるから、クリックすると、その、オンラインパーティーに、繋がるんだって、ログインできるの。で、ログインしたら、今度、スタッフが、いるから、そこで本人確認の、だから免許証とかね、保険証とか、そういうの見せて、で、そこで本人確認できたら、時間が来たらね、婚活パーティー始まりますね、みたいなことらしくてさ。なるほど、そんな流れなんだ、と思って。 で、実際、まあ、ね、日曜日の14時ですよ。そこに向けてね、いろいろ準備して、で、当日迎えるわけなんですけど。でも、初めてじゃん、オンライン婚活が。だからどんなもんなんだろうなと思って。一応メモ帳は、メモ帳というかね、メモ取れる紙とかは用意しといてって言われてたから。まあそうだよねと思って。相手のね、女性の人の情報とかメモとかないと分かんなくなっちゃうもんなと思って。でもいつものオフラインの普通の婚活パーティーだと、なんかそういう、なんだろ、プロフィールカードとかさ、そういうのあったりするんだよ。そういうツールがあるからさ。それに書い、いろいろ書いて、で、それを、ね、女の子と交換して、で、あ、どこどこ出身なんですね、とか、あ、こういうの趣味なんですね、とか、自分もそうなんですよ、とかって話が盛り上がるわけじゃん。こういうのどうするんだろうな、とかって思いながらさ、不安を抱き。で、一応手元には、その、以前使ったプロフィールカード。ね、俺の情報がいっぱい書いてあるやつを、ちょっと手元に持ち、最悪これについてちょっと喋っていけばいいだろうと思ってさ。で、聞かれてもね、それに埋まってること喋ればいいだろうと思って。で、一応手元に用意しつつ。っていう感じだったんだけどさ。で、ね、当日ですよ。午前中起きてさ、ちょ準備いろいろして。そんで、そろそろ、もう時間も来るぞっていう13時ぐらいかな、あと1時間ぐらいだからもうね、もうそわそわしてる感じだったんだけど、そしたら会社から電話あってさ、え、ここで会社から電話あんのと思って、ごめん内藤くんつって、ちょっとここやってもらえるかなーみたいな、仕事が一個依頼来てさ、休みなんだがーと思いながらも大丈夫ですよつって、でちょっと対応してさ、で、なんとか13時半ぐらいにはね、その仕事も終わったから、よしと思って。じゃあ、ね、パーティーのところからね、メールも届いたから、そっからログインしてね、開始だと思って。で、ログインして。で、普通にその、ズームにログインできまして。そしたら、スタッフの人が待っててね、女性のスタッフ。で、その人に、ね、あ、内藤様、ログインありがとうございますって言われて。一応みんな見えんのよ、ログインしてんの。参加者が何人もいて、ログインしてんの全然わかるのよね。で、ただ、そのホストとなってるのが、その開催者のスタッフだから、その人が各自にね、連絡して、で、何番のね、〇〇さん、じゃあ初めての参加なので、免許証か保険証などの本人確認の書類の方見せてもらってもいいですかつって。でもそこでみんながいるところで見せちゃうと、バレちゃうのでいろいろと。別部屋に移ってみたいな。それで、ね、個別の部屋があるのでそこに行って、本人確認のやつを見せて、OK ですね、つってまたみんなのところ戻って、みたいな、の繰り返し。そんで、14時ぐらいまでだよね。そういう確認だったりとか、準備とかっていうのを14時まで進めて、で、そっから、説明が入るわけ。スタッフから、その進行について説明があって、こんな風に、操作の仕方とか、ズームの操作の仕方とか、あとはパーティーの流れだったりとか、そういうのを説明受けて、で、だいたい10分ぐらいかな、そんな話があって、で、なるほど、こんな風に操作すればいいんだつって、で、その後ですよ、ようやく1対1でね、トークする感じになります。で、1対1のトークも結局スタッフの人の説明に関しては、みんなでね、集まっているその、部屋というかところがあるんだけど、そこではなくて、ちゃんと男女1対1になって、別部屋に移って、で、それで喋るみたいなね、流れだ。で、一応、 その全員が集合しているところで、メンバーの人数とかってのが一応見えるんだけど、10人集まってました。だスタッフのが、スタッフの人が1人。それと、男が5人、女が4人。で、合計10人集まっていて。だから、まあまあ、5対4のオンライン婚活という感じでございますね。で、じゃあね、早速、じゃあそのね、9人で、婚活パーティーやっていきましょうっていうことで、始まるんだけど。で、映るんだよね。その別部屋に移って。で、俺もね、ちゃんと設定とかちゃんとしてるから、映像とかもオンになってるし、音声とかもオンになってて、俺も問題ない状態だったんだけど、相手の女性、ね、一人目の相手の女性の人が、なんか、設定がうまくいってないのかちょっとわかんないんだけど、画面真っ暗なのよ。音も出てないし、大丈夫かなーなんて思って。で、2分ぐらい待ってたら、女性の方、映像を映って声出てさ、ね、聞こえますかって言って、あ、聞こえます、聞こえますって、はじめまして、つってね、パルナイトです、つって、よろしくお願いします、つって。で、正直、それで終わっちゃうじゃん。何にもないんだよ、その、情報が。相手もね、ね、〇〇って言います、よろしくお願いします。いつもだったらプロフィールカードをね、お互いに見せ合って、あ、こういう共通点があるんだなとか、あ、これ興味あるなとか、なんかいろいろできんのに、なんもないのよ、そういうのが。だから、普通になんか話すしかないんだよね。で、それで、今日は、なんか、お部屋が好きみたいな、インドアの人が集まる、ねえ、オンライン婚活パーティーってことみたいなんですけど、みたいな。家ではいつも何してるんですかとか。ね、コロナで外なかなかね、今出れなくなってるけど、もうなんか家ですることもなくなっちゃってるじゃないですか。とそんな中何してるんですかとかね。なんかおすすめの、なんか、室内のだらけながらなんかできる、いい、楽しいことありますかとかさ。なんかそんなよくわかんない話するしかないじゃない、とかそんなんでさ、一人目の人終わって、どんな人かっていうと、なんだろうな、なんでもない、うん、早く終わんねえかなと思った。ひどい話ですけど、もう2分ぐらい経って、あのね、1対1のトークは4分なのね。4分を回してって、で今回だと男が一人多いから、一応その、5回回るわけよ。女の子4人、男5人だから。5回回るんだけど、まだ一周するんだけど、一周するにあたって、男が一人だけね、一人ぼっちの時間があるんだけど、4分間。で、だから、5回あるので、5、4、20で20分ぐらいで一周するんだよね。で、そんなんでさ、一人目、ね、最初、起動したりとかね、その接続するのに時間かかっちゃって2分経って、で、画面ついて。で、画面ついた瞬間に、チェンジってちょっと思ったんだけど、でもまあ話さないといけないから話してさ。でね、さっき言ったような話して。で、終わって。何歳ぐらいの人だったんだろうな。年齢も聞きづらいんだよね。プロフィールカードがあれば、年齢聞けるじゃない。年齢聞けるって書いてあるからさ。でもさ、もう、そのニックネームしか聞けないんだよね。年齢、女性になかなか聞けないじゃん。まあ、こういうところは聞いてもいいのかもしんないけどさ。だから、まあ、なんとなくだけど、37ぐらいの人だったかな、うん、雰囲気ね。って思います。ショートカットの。まあ、ないかなって思って。 じゃあ次だと思ってね。うん。で、自動的に切り替わるのよ。4分経つと、自動的に切り替わるの、次の人に。で、あ、なんか急に切り替わったと思って。で、また、あ、はじめまして、つって。ね、パル内藤と申します、つって。で、向こうもね、〇〇です。よろしくお願いします、つって。で、結局でも同じ話だよね。する話とか結構。休日どんなことをして過ごしてますかとか、室内でどんなことしてるんですかとか、なんかたわいもない話とかしたりとかしてさ。で、ただ、俺今回パソコンから参加してるのね。で、どういう風に参加してるかっていうと、いつも YouTube で YouTube ライブするじゃない？その時の構図ってあるじゃない？いつもの、ね、ルネ・マグリットのポスターが貼ってあって、で、シャドウムーンの顔のフィギュアとかが置いてあったりとかして、あと本棚が見えてたりとかする、あの、いつもの構図ね。あれで参加してます。だからもし、女性リスナーが参加してたとしたらですよ。あれ、いつものパル内藤の生配信の構図じゃんって。ね、配信見てんのかな私みたいな感じになってるはずでした。で、そんなところだからさ、本棚が結構見えんのよ。だから女の子から、あ、本とか結構読むんですかとかって言われて、まあ漫画本ぐらいしか置いてないですけどね、あんまりつって、まあ、小説とか少し置いてありますけどつってな話したりとかして、そしたらね、どんな本読むんですかみたいな話になってってさ、そうですねーつって、で、なんか漫画とか小説とか以外にもなんか読むんですかとかってなんか聞いたりとかしてさ、そしたらビジネス書とかの話になって、そしたら最近どんなビジネス書読みましたかみたいな話になってさ、そうですねーつって、まあたまに読むビジネス書としてはなんか堀江さんの本読んだりとかーつって、で答えたらさ、あ、私も堀江さんの多動力読みましたよって言われて、なるほどと思って、読んでる人いいんだなと思って、でもちょっと多動力っていうタイトルをあんま覚えてなかったみたいで、なんとか力ってやつなんか読みましてぐらいの感じだったから、そんな熱心な堀江ファンではないなってことがよくわかったんだけどさ。でね、なんか、で、自分もね、多動力読みましたよ、つって。なんか、一日二日はやる気出るんですけどね、やってやるぞってなるんですけどね、つって。続かないですよね、読んでもね、つって。ははは、みたいな感じでさ、本の話したりとか。だちょっと映り込んだものでね、なんか、会話のね、手助けになればいいんですけども、女性はですね、背景が大体みんな白かったね、壁が。白い壁のところで、うん、参加してたね。俺みたいに、ポスター貼ってあって、本棚があって、フィギュアが置いてあってとか、そういう感じではなかったね。うん。配信をちゃんと意識しろって思うんだけどね。白い壁なんて味気ないだろう。ちゃんとね、ある程度なんか背景賑やかにしなさいよって思うのはね、ただの配信野郎ですからね。なんですけど。で、この二人目の人、ね、ちょっと本の話してさ。で、この人はね、若かったと思う。32ぐらいだと思う。でも、ちょっと違うなーと思って。若いんだけどね。若いし多動力も読んでんだけど。人を外見でなんか言っちゃいけないけどさ。まあだから、一番最初の人は、なんか、ババアっぽかった。ひどい。ババアっぽかったって表現ひどいんだけど。全然なんかときめかなかったんだよね。で、二人目の人は、若いし多動力も読んでて、いいんだけど、ちょっと違うなって、ほくろが多かったなと思って、 そういう人を見た目で判断しちゃいけないよって思うんだけど、ちょっと多すぎて桑田真澄かなと思った。だからいい人っぽかったんだけど、ちょっとなと思って。で次の人が、また4分経ってね、でパッて切り替わって、で次の人、でまた始めましてつって、でこの人はね、建設関係で働いてる女性らしくて、でね自分は不動産なんですよつって話してさ、ちょっとだけね、ま全然業界違うは違うんだけど、まざっくり言ったらね近い業界ですよねって話して。で、いろんな話してさ、なんか、犬飼ってるんですよ、とかって話聞いたりとかさ、いろいろしたんだけど。ただ、なんか、ちょっとババアだったんだよね。年齢でも36ぐらいかな、36、7だね、多分ね。なんだろ、やっぱりちょっと浅野敦子系なんだよね。色黒浅野敦子みたいな。うん、悪い人じゃなかったんだけどね、なんか違うなと思って、違うね。でなんかみんな携帯から参加してる人多かったな。桑田真澄はパソコンからっぽかったんだけど、他の二人は携帯から参加してて、最後の人も一人、四人目の人も携帯からだったかな。携帯派が多くてさ、まあ、そんな感じなんだなぁとか思って、じゃっつって、ちょっとババアだったかな、ババアっていうか、でもなんだろう、気を抜いてるとババアみたいな、気を抜いてないとちょっと若く見えるみたいな、そんな人だったんだけどさ、サーファーかなみたいな色の焼き方してたかな。まあ、そんなんで。で、4分経って終わって。で、次の人。この人はね、何歳ぐらいかな ?34 ぐらい。ちょっと、若めの人だったんだけど。で、話してて、もう最初の初っ端から、なんか今日インドア派の集まりだと思うんですけど、全然私インドア派じゃなくてって、逆にまあアウトドアに近いって、外出るのが好きでって話してて、あそうなんですねつって、まあ自分もまあインドアっちゃインドアなんですけどみたいな、ただ去年から釣りとか始めたんで、まあ言ったらアウトドアみたいなところもあるかもしれないっすみたいなね。そんなでちょっと趣味の話したりとかして、いや釣り私もなんか前に沖縄行ったんですけどつって、その時ちょっと船とか乗った時に釣りとかすればよかったなーと思っててみたいな話が出てさ、うん、面白いですよ釣りつって、6回ぐらい行きましたけど、ただ1回も魚釣れないんですよつっていう話してさ、結構受けてって表現もあれだけど、釣りのねお話したりとかして、でまあこの人とはね、そういうちょっとたわいもない沖縄とかアウトドアとか釣りの話とかしてっていうので終わるんだけど、いやいいじゃんって思うじゃん。で釣りの話でちょっと笑いも起きたぐらいだったらね、いいじゃんと思うんだけど、この子はね、さっきからちょっとね、いくつか問題出てますよ。最初の人は、ババア、二人目の人は、桑田真澄、三番目の人は色黒浅野敦子、で四番目の人は、まあまたね、人をね外見でなんか言っちゃいけないんですけども、歯茎ね、もうごめんね、 結局人のウィークポイントばっかり目についちゃうんだよね。なんだろう、オンラインだからかな。普通の婚活パーティー行ったらそこまでなんか思わないんだけどね。対面してるからかな。実際会わないとよくわかんないのかね。だからダメなんだよ、画面越しなんてのはさ。だから俺婚活アプリとかあるじゃん、あれあんまなんかしっくり来ないところがあるけど、そういうことかもしれない。なんかその画面越しっていうものがあんまプラスに働かない気がするね。っていうところで、ババア、クワタマスミ、浅野厚子だね。で、ハグキというちょっと4人衆だったんで、これはちょっとなと思って。でもいい子だったね、みんな本当に。笑ってくれるしね、お話もね、途切れずにね、普通にお話できて、なんだけどちょっとなーと思って。で、4分経ってさ終わりまして、したらその後に今度連絡先交換が、ありますと。で最後連絡先交換して終わるんですけど、ここから2分ぐらいお時間を取りますので、各自チャットでね、指定できるのよ、人を選択してチャットできるんだけど。で、気になる方のを指定してチャット上で連絡先交換をしてくださいという話になって、で分かりました。誰も興味ないからさ、俺さんもうさ、だからね、そのままぼーっとしてたんだけど、早く2分過ぎねえかなと思って。そしたら一人の女性からチャットが飛んできて、よかったら今度釣り教えてもらえませんかって連絡が来て、さっきの釣りの子なんだよ。で別に何の興味もないんだけど、せっかくね送ってくれたからと思って、返信だけしようかなと思って、あ、ぜひちょっとね釣ったことないですけどね、ぜひ機会あればみたいな話して、連絡先一応交換するように進めないとなと思ってさ、じゃあなんか LINE ID とかお伝えすればいいですかみたいなで返したんだけど、それ返したらちょっと2分経っちゃって、でスタッフの人もさ、ここからね延長、まだ連絡先のやり取りとかしてて延長したい方いらっしゃいますかとかって言ってて、まあ別に交換しなくてもいいから、まあこのまま時が過ぎてくれてもいいんだけどとか思って、したら誰も反応しなくてさ、じゃあもうじゃあお時間来たのでこれで終わりにしますねって言われて、本日はありがとうございましたって、ね、これにてオンライン婚活パーティーね、終了となりますみたいな、ね、今日はありがとうございましたってブチみたいな終わって、そんなんだからさ、結局まあ連絡はね一人くれたはくれたんだけど、連絡先交換をすることもなくね、途中で終わりという結末でございましたけど、まあ、これがね、もし可愛いって表現もあれだな、俺がちょっと気になるような子がいたらさ、ね、よかったんだけど、やっぱ人数も少ないよね。女の子が4人だからね、男5の女4だからさ、倍いてもよかったの。男10、女9ぐらいの規模でね、やれたら一番よかったんだけど、ちょっとそういうわけにもいかずね、ちょっと少人数制でやりましたけども。まあでもね、値段も値段で、2900円だからさ、まあそんなもんかななんて思ったりするんだけど、あと、オンライン婚活が初めてだったから、その辺がちょっとやっぱり手間取ったよね。どういう風な流れで話進めていくのがいいのか全然わかんなくて。結局相手の年齢も聞けてないし、 その、どこに住んでるのかとかも全然聞いてないし、だから、まあ、今後ね、オンライン婚活パーティーもし参加するんであれば、年齢聞くべきだよね、最初にね。名前名乗って、自分何歳なんですけど、ちなみに何歳ですかとか聞いて、年齢ちょっとチェックして、で、その後で、今住んでるところ、どこなんですかとかって話して、で、その上で、趣味とかね、お話ししないといけないよなーとか思って。だこういうのって何回もさ、参加しないとわかんないんだよね。だから、俺も、ね、オフラインの普通のさ、婚活パーティーね、一時期よく行ってた時期があるけども、その時はさ、結局なんか慣れたもんね。慣れてこんな流れで喋ればいいんだなとかっていうのが分かって、で、話も少しずつ弾むようになってきて、最終的にはね、一人の人とね、マッチングして、池袋のね、ところで、ちょっと、まあ、お食事しましたからね。まあ、その後連絡取れなくなっちゃってね、いろいろとありましたけども。だから、まあ、このオンライン婚活も何度か続けてみると、もしかしたら何か見えてくるものがあるのかもしれないんだけどさ。まあでも、コロナ収束したらね、別にオンラインにする必要ないからね、実際に会った方がいいかなと思うし。だって、やっぱこの、ね、婚活のさ、主催のね、運営側もさ、このプロフィールカードみたいなのをさ、ね、生み出したわけじゃん、やっぱりマッチングとかさ。やっぱそういうのはやっぱ強いよ。って思う。やっぱ、こういうプロフィールカードとかあると、話がね、それなりに弾むし、あとね、最後にさ、マッチングさせてくれたりとかさ、そういうのもあるから、ねって思うんだけど、ただ残念なことに、私はもう、無職になっちゃうので、婚活パーティーは多分これで最後。まあ、もしくは、来週行けるかな、次の休み？水曜日、木曜日が休みなので、そこで、最後の、婚活パーティー。まあ、やれるかもしれないんだけど、ただ、俺思うのは、もう仕事辞めるじゃない。もう仕事辞めるっていう人間が、婚活パーティー行っても、心の底からは楽しめないよね。だってもう真実言えないじゃん。いや俺でも仕事辞めるからなーとか、実際会えるようになって会ったとしてもその時にはもう無職だしなーって、どうすんだろうって思っちゃうじゃん。だから結局ダメだわね。仕事を辞め、バイトでも何でもねしてればさ、なんか前の仕事疲れちゃってつって、今バイトでね、食いつないで生きてますけど、39歳ですつって、ね、帰れって言われちゃいそうな気がしますけどもね。まあそんなんでね、ちょっとまあオンライン婚活っていうところは初めてのね経験だったけども、まあなんだかんだでまあ一応スムーズにね回りはしましたけど、あまり好印象ではないかな。難しいところがあります、この仕組み自体がね。ただ手軽ではあるよね。値段も安いし、家にいてできるしね。あともしかしたら慣れてきたら面白いのかもしれないけども、まあ何度かね参加しないと、初回だけだとちょっとうまくいかない気はします。でただ仕事をね辞める前提でまあ動いてる人間がやっぱ婚活パーティーは行くべきじゃないなっていうのもありましたんでね。まあそんなところでございましたけどもね。まあよかったよ。 仕事辞める前にね、こういうの参加できたことがね、だこれで私少し後悔なくね、仕事辞められるかなと思いますから、そのね、ノンアルコール出勤とこのオンライン婚活パーティーという、その、まあ、このタイミングじゃないとなかなかなかったと思うからね、そのオンラインでね、やっぱコロナだからこそっていうねことなんで、今後さ、普通の婚活パーティーは参加ね、あるかもしれないよ。まあまた普通に仕事とかもしかしたらするかもしれないから、その時にあるかもしれないけど、その時にオンライン婚活があるかどうかわかんないからね、今しかない気はしますけどもね。まあそんなわけでね、オンライン婚活パーティーのお話でございましたね。もし気になる方いらっしゃいましたらね、ちょっと参加してみるともしかしたら面白いかもしれませんよっていうことでございます。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あといただいているけどまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。それではね、今日喋りたかったことなんですけど、ノンアルコールビールについて一個ちょっと話したくて。ノンアル出勤の時は、アサヒドライゼロを飲んだんですけど、やっぱ、添加物が多いの。添加物っていうか、その人工甘味料が多くて、あんま美味しくないの。で、そんな中、私、一個、いいノンアルコールビールに巡り合いまして、それが、キリンのグリーンズフリーという、ノンアルコールビール。これが良くてですね、美味しいか美味しくないかって言うと美味しくないんだけど、後味がいい。後味がその人工甘味料の変な甘さが口の中に残ったりするんだけどね、普通のノンアルコールビールだと。それがなくて、その麦とホップと水がくれた自然派ビールテイスト、香料、人工甘味料、無添加っていうねやつなんだけど、本当に、別に、飲んでて美味しいかって言うとそういうわけではないんだけど、その後味が変なその甘さが残ったりしなくて、よくて。最近、オンライン飲み会、ね、YouTube ライブでやるときは、このグリーンズフリーを飲みながらやったりとかしてるんで、もう合計3本ぐらい飲んでるんでね、結構おすすめかなと思います。なんか今までね、その変な、人工甘味料の味が嫌でノンアルコールのビール飲まなかったっていう人いたら、一回このグリーンズフリーは試してほしいな。なんかもう一本、普通のね、ノンアルコールのビールとグリーンズフリー買ってきて飲み比べしてもらうと多分すごいわかると思う。まあ、そのぐらいちょっとね、いいやつだなと思ったんで、それのご紹介でした。あとはですね、今週の話なんですけど、5月の27日、あさってなんですけど、ようやく、光回線の工事が入ります。ソフトバンク光。まあ、マンションの方にね、設備ついてないから、直接ね、戸建てタイプの配線をしてもらうから、光コンセントつけんのかな、ちょっとわかんないけどもね、どうなるのかわかんないんだけど、光ケーブルの方引き込んでね、まあ、家にとうとう光がやってくるのかもしれないんで、工事できない可能性もあるけどね、どうなんだかわかんないね。一応27日工事ございますんで、まあ、この日の夜とかね、回線テストとかで無事ね工事が終われば、回線の速度テストとかしたりとかね、オンライン配信とかね、ちょっとサクサクした状態でね、できればなと思ってますんで。まあ、そんな話。ね、やっぱパソコンも、しょっぱいスペックで、回線もしょっぱいスペックだともうどうにもなんないから。ね、まずちょっと片方ずつね、 片方からやっていかないといけないなということで、まず回線から切り替えていきましょうというところでございますと。で、あとは今週の話なんですけど、audiobook.jp ね、こちらなんですが、ようやく童貞ネットの方がね配信されました。で、トップページから見れんのって言うと、ちょっと見れません。ね、トップページにポッドキャストとかって項目あるんだけど、そっから行っても、童貞ネットは見れません。どうやって見るかというと、検索で童貞とか童貞ネットとか検索すると、出てきます。で、これは聞き放題プランっていうので聞けるんだけど、聞き放題プランは月額750円かかります。なんですが、今なら1ヶ月間無料でお使いいただけますんで、まあこの機会にちょっと試しでね、1ヶ月間無料で入ってみると、まあいろんなそういうオーディオブックが試せるので、まあいいんじゃないかなと思いますけど、まああと童貞ネットに関してもね、一応第130話から191話まで、納品はしてるんだけど、見れるの、聞けるのはですね、直近の30話しか、聞けない状態でした。だから、正直一番つまんないこの半年分の放送しか聞けないから、どうなんだろうなって思うよね。130回ぐらいからね、ちょっと順番に聞いてってもらえれば、結構面白い回もあったりすると思うんだけど、この半年間のその30回分ぐらいって、しんどいよね、多分ね。なんだこの番組って。積み重ねがあるから面白いところもあるじゃない、やっぱり。パルナイトという人間のさ、人生を見てきてるからこそ、ね、この半年とかもさ、聞けたりする部分もあるとは思うんだけど、それがない中でね、30回。まあ、今日みたいにさ、ちょっと、ねえ、なんて言うんですか。婚活パーティー参加してみましたとかさ。そういう回だったらね、いいけどさ。結構今週もなんもなかったなーって。仕事辛い、辞めたい、みたいな。ねえ、そんな話ばっかりされてもね、ちょっと辛いかなーと思うから。だからまあそんなんで、一応でも、過去30回分。とかが聞ける状態になってます。まあ、別にね、うちのポッドキャストは有料でね、配信してるわけではない、そもそもね。だからポッドキャストって普通に iTunes のポッドキャストでも聞けるし、YouTube ライブのやつでもね聞けるから、まあ、別にいいんだけど、まあ、audiobook.jp さんの方で聞き放題プラン入ってる人が童貞ネットを聞くと。そのなんか聞いた分数だったりとか回数とかによって、ちょっと、お金がなんか分配されてみたいな。入ってくるかも、入ってこないかもって話らしいのでね。まあもし、まあ1ヶ月間無料で使えますんで、1回入ってもらって、童貞ネット一通りね、再生とかしてもらえると、ね、もしかしたらちょっとチャリンと私に入ってくるかもしれませんよというところなんで。まあ、もしよかったら、こういう機会じゃないとね、新しいサービスとかね、手出せないと思うんで。ちょっと、アプリでもね、ダウンロードしてもらえると、いいんじゃないかしらと。まあ、いろんなね、オーディオブック聞けるから、1ヶ月間試しにね、入ってみるのもありなんじゃないかなと思っておりますよ、と。っていう感じかな。あと、今週あった話としては、まあ仮想通貨がなかなか伸びないねっていう話。ビットコインがね、1ビットコイン100万円超えてたんだけど、今週。今日ですね、またガクンと落ちて95万円ぐらいまで落ちましたから。120円ぐらいまでね、今月末までに行ってくれないかなって思ってたりはしたんだけどね、このペースだと結局良くて、さっき俺なんつった ?95 円とか言った。95万円ね。うん。 1ビットコイン95万円とかになっちゃってるんで、1ビットコインあたりおそらく伸びて110万円、108万円ぐらいかな、ぐらいまでしか伸びないような気もしてます。で、そこで決済すると、おそらく、現金として80万円ぐらいになるとは思うんだよね。なんかそこが限界な気がする。で、これ以上持つと、結局また下がったり上がったりを繰り返すだけだと思うので、まあしょうがないね。5月末の時点、もしくは伸びんのみたいな。その、第600回の生放送中に、決済するとかね。何かちょっと考えたいと思うんですけど、まあ、そんな感じでございました。じゃあちょっとお便りね、いただいてるからお便り読んでね、今日ちょっと終わりにしたいかなと思います。お便りがいくつかあるけども、ラジオネーム、どうも僕ですさん、退職が決定したら自分へのご褒美として1ヶ月ダラダラ過ごしましょう。奴隷サラリーマンからすると何よりも羨ましいご褒美だと思います。まずは頑張った自分を褒め、次につながる気力が湧いてから行動でも遅くないと思います。社会的地位や、高額な給与よりも、僕はパルさんの自由気ままな人生が、自由気ままな生活が人生をキラキラさせていると思います。というね、いただきました。ありがとうございます。ただ、やっぱ1ヶ月ダラダラできないねーって思う。お金がないから。だから本当はさ、5月ね、5月いっぱい自宅待機でさ、で、1ヶ月ダラダラして6月から頑張ろうと思ったんだよ、正直。その計画がね、本当にずれたからさ、本当はだよ。本当はやっぱし1ヶ月ダラダラしたいんだよ。終わってからね。それができるはずだったのにさ。ね、会社からお金もらいながら1ヶ月ダラダラして、6月からよし頑張ろうって言うつもりだったのにね。全部計画がね、ちょっと頓挫してしまいましたけどもね。まあどうなることやら。ただまあ、1週間ぐらいはちょっとダラダラすると思うわ、最初。で、そっから、やらなきゃ、つって。頑張ると思いますんでね。まあその辺ちょっとどうなるのかね、見守っていただけたらと思いますけどもね。またあのつまらないね、あのゲーム動画とかもね、どんどん出していくと思いますんでね。まあ一週間ぐらいはね、ちょっと何もしないかもしれないけど、何もしないんだったらその間旅行行けよって話だよね、本当にって思います。じゃあ、あとね、いただいてますお便り、他の、ラジオネーム築地春樹毛ガニでワッショイさん、パルさん、ガチで相談なんだが、りっちゃんことりそな銀行に利子は合計いくら払ったのでしょうか。僕は今生まれて初めて借金をしようと考えています。しかし利子が実際にどれだけかかるのかが心配です。だからパルさんの利子の話や返済計画の話を聞きたいです。以上ですっていうね、いただきました。ありがとうございます。すごいね。今生まれて初めて借金をしようと考えていますっていうね、いう話なんですけど、なんでなんだろうね。そういうなんかローン的なもんじゃなくて、だって普通に働いてさ、貯金もあるでしょ。ねえ、わかんないけど、で物買ったりするとか、まあ大きいもの、車買ったりとか家買ったりとかするんであればね、あれだけどさ、俺のりっちゃんへの借金はさ、なんかそういう借金じゃないからね。普通の生活費だったりとかっていうところで借金しちゃってっから、なんか参考になるか全くわかりませんけども、でも前々からちょっとね、ちょこちょこ言ってますけど、まあマックス50万借りてたわけなんですよ。で、年利が、いくら ?18% ぐらいなのかな?そんな言ってないんだけどね。18% も言ってないはずなんで、14とかなのかな。14.6% とかそんなんだと思うんだけど。なので、50万借りても、まあ、月7000円とか、7500円とか、 ぐらい、利子がつきます。だからなんか、よくさ、リボ払いとかになってさ、全然、元本減ってかないんですけど、みたいな、あるじゃない。なんか、ね、利子がすごい高くてとかってあるけどさ、そんな感じでもないよね。7500円ぐらいだから、まあ別に、返していけるよね。うん、全然。って思います。だから、50万でそれだから、100万借りたら、1万5000円ぐらいかかっちゃうわけでしょ？月間で。それは結構きつくなってくるかもしんないね。万単位、なってくると。200万とか借りてたらね、毎月3万円とか、なってくるわけだから。まあ、それちょっとしんどいよねってなるけど。まあ、50万円ぐらいだと、ほんと、7000、8000円とかの世界なんで、まあ、普通に、コツコツ返していける金額。だそれ以上は借金はあんましない方がいい気はするけどね。こういうキャッシング的なやつで。はしない方がいいかなとも思うね。あと、俺の場合はね、一応仮想通貨で一回で返そうっていう考えもあるから。で、年間で結局じゃあ毎月、じゃあ7000円としよう。7000円が12ヶ月だとするじゃない。でも12ヶ月もまあ経ってないんだけど、いつからりそな銀行で大量にお金借りてたかっていうと、結局、9月ぐらいかな。去年の9月ぐらいに、借金も8月ぐらいか。無職期間長すぎてお金借りながらちょっとやってたところあるから。だから8月ぐらいからで考えると、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、10ヶ月。なので、10ヶ月かける7000円なので、まあ、7万円ぐらい、利子を払ったというところなんだけど、いや、7万円の利子って年間、まあ、10ヶ月だけど、高くないっすかみたいな。早く、ね、仮想通貨を決済して、で、借金返しちゃった方がいいじゃないですかって言うかもしんないけど、いやいや、待ってよと。仮想通貨、ね、一時38万円だったわけだよ。俺の、ね、78万円で買った仮想通貨が38万円まで下がってたわけ。でも、それで、で、返済とかしたら、マイナスですよ、全然。だけど、そんなことないんだから。上がるんだから、仮想通貨は。7万円以上上がれば勝ちなんだからさ。だから、ね、そっから38万円から、約、今月73万円ぐらいまで復活してるんで、まぁ、ちょっとね、落ちたは落ちたんだけど。38万円の頃から考えたらね、35万円アップしてるわけ。そうすると7万円年間に払ったとしても全然プラスなわけよ。また超絶理論ね、ちょっと出てますけども。でもリアルのところで、63万とか、そのぐらいの時あったんだけどさ。ね、元本から、ちょっと、まあ、15万円ぐらいね、下がってる状態あったけど。まあ、借金は返せるよって、あったけどさ、普通に63万からはね、10万円上がってるわけだから、そう考えれば、まあ、普通に、3万円ぐらい、プラスになってるからね、3万円ぐらいはその、63万円から考えると、利子をね、10ヶ月払って7万円払ったとしても、10万上がってるわけだから、引く7万で3万プラスと。なってますから。まあ、そういう、なんだろう。俺の場合もギャンブルだけどね、それもね。うん。3万円投資して5万円になって帰ってくるからさ、みたいな。レベルのもんだけど。まあ、そんな感じで、ね。まあ、資産運用という名のギャンブルするためにお金借りてね、なんかするんだったら、また話違うかもしれませんけどもね。まあ、そんな感じでございますんで。まあ、ちょっと参考にしていただけたらと思いますね。 まあいっぱい借金すると返しづらくなっちゃうのでね、まあそこはお気をつけいただいてね、ご利用は計画的にとね昔から言われてますからね、気をつけていただきたいなとね思いますけどもね。じゃあそんな感じでね、今週はこの辺で終わりたいと思います。来週はね6月1日の月曜日またね22時からねやっていきたいと思いますけどもね、おそらく仕事はないはずね、ないはずですよ。月曜日はねお休みのはずですよ。どうなってるんでしょうか。もしくはグロッキーなね、感じで始まるかもしれないけども、まあどっちかだから、もう一日寝ててで起きてきたような声で話し始めるか、もうグロッキーな声でいつも通りのね仕事を終わった後の声で始まるのかね、ちょっとまあ当てていただけたらと思いますからね。どうなるのか、本当に俺もこれからの、ね、仕事辞めるまでの流れが全く見えてないんでね、まあ、ちゃんと交渉していかないといけないなと思ってますけどもね。まあ、そんなんでね、来週は神のみぞ知る回となっておりますんで、で、あとは今週ちょっとね第600回記念のまあ、何かしらのイベントっていうのもね少し考えたいと思いますんでね、まあ、その辺も来週発表ね、ある程度固めてお話できたらなと思っております。じゃあそんなわけで、ね、今週もね、長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。